相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けしますのは、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いいたします。はい、で早速ですね、今日の総ミラ会議のコーナーに入っていくんですけども、今日もまたスペシャルゲストをですねお招きしております。京都信用金庫理事長の榊田隆之さんです。改めてよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、榊田さんにはですね、これからですね、まあ、いろいろと京都信用金庫 の取り組みを含めてですね、時間で許す限りですね、たくさんのお話を伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからお楽しみいただけます。ぜひこちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話を重ねることで新たな付加価値を生み出していこうと、そういう挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて今日のもうまさにスペシャルゲストですね、改めてご紹介したいと思います。本日のゲスト、京都信用金庫理事長の榊田隆之さんです。ぜひよろしくお願いいたします。
榊、はい、田です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今回ですね、榊田さん、京都の方からお越しいただいて本当にありがとうございます。議論させていただくテーマというのはですね、手間暇をかける経営と、はい、まさにその京都信用金庫様の方でですね、これまで歴史を重ねる中で手間暇をかける経営というのをですね、はい、ずっと進めておられるわけなんですけども、そのあたりについてですね、たっぷりとお話をお聞きしたいと、はい、そのように思っております。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
これはですかね、著書が出版されていて、この
手間暇をかける経営という本も出られてまして、まあ、そういう本が出るぐらいですね、これまでさまざまなお取り組みをされてきておられる、はい、ということだと思います。
でこ その著書の中で、その環境変化を、まあ、受け入れるというか、まあ、変化を単に認識するだけではなく、積極的に取り入れて適応していくっていうことが、まあ、重要というところがこう明記されてたのかなと思うんですけれども、はいはい、このあたり少しお話をお聞かせいただけますか。
そうですね、まあ、時代が大きくやっぱり潮流変化を伴って変わってきてる。まあ、一般的にまあ VUCAの時代って呼ばれるように、まあ、先行きが不透明で、まあ不確実で、予測が非常に難しくて、かつ不規則で、かつまあいろいろなものについて答えが必ずしも一つじゃないという時代に入ってきた中における、まあ例えば人々のこの暮らし方だとか、あるいは企業の在り方なんかはやっぱり変わるべきだというような、そういうことの中で、まあ、価値観が要するに多様化している。まあ、暮らしのスタイルも多様化してるし、まあ、いろんなものが一つじゃなくなってきてて、いっぱい何が正しいとか間違いとかじゃなくて、いっぱい違ってるものがあるというような時代に入ってきてる中で、じゃあそれをどうやってコーディネートしていくとか、ハーモナイズさせていくのか、こういったことが、まあ、すごく大事になってきてる、まあ、それが時代背景にあるんじゃないかっていうのがありますね。
いや、それでぜひちょっとお聞きしたいなと思ってるのは、確かにこの時代に合わせて変化をしていくって、まあ、これは本当に大事なことですし、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、実際これを行動を移してやっていけるかっていうと、なかなか難しいところもたくさんあるのかなと。そういうところは何から始めていけばいいですかね。
対話です。
対話。
はい、ダイアログ。いわゆる、まあ、トップダウンで答えを一つだと決めてしまわずに、いろいろな人と話をするというのに手間暇、時間をかけて、その中にやっぱり意見の相違だとか、あるいはまあ着目する観点が人によって違ったりする。実はそういったところをきちっと把握理解した上で、みんなでコーディネートしながら答えを導き出していくっていうのが、いわゆるまあ手間暇をかけるという、その裏にある価値につながるものだと思うんですね。
なるほど。じゃあやっぱりそういう、まあ、経営ですとか、あとまあリーダーにこう認定された人っていうのは、まずこういろいろな人たちと、まあ、対話をしていきながら、その中から、まあ、答えを見つけていくと。
そうですね。対話をするといろいろな意見が出ます。で、必ずしも、まあ、例えば私のようなトップが考える方向性とは違う意見も出てくる。これに対してその違いを認めて、それに対してトレランス、つまりこの寛容になれるかどうかっていうのが、まあ、すごくしなやかな経営といいますか、とてもこれから重要になってきて、まあ、こういったことをきちっと整えながら、みんなの意見を反映させていく、まあ、そういったことに、まあ、時間をかけてやっていく方が、結果的に、まあ、最終的に導き出されるものは、強いものじゃないかなという、そういう考え方ですね。
なるほど。1971年に、コミュニティバンク宣言をされて、で、もう、榊田理事長のですね、お名刺も、コミュニティバンク共振という言葉が、はい、お菓子のより大きくですね、
そうなんです。
出ておられるということで、はい、このコミュニティバンク共振の足跡ですね、これまでの足跡について、まあ、遠隔を含めてですね、ちょっとリスナーの皆様にお話しいただけるとありがたいと思うんですが、
は
い、いかがでしょうか。
我々は、まあ、今から50年以上前になりますけど、はい、日本で初めて、まあ、コミュニティバンク宣言、はい、つまり、まあ、ただのバンクではない、まあ、ただの信用金庫でもない、いわゆるコミュニティのためのバンク、こういったことを目指そうということで、まあ理念としてそういったものを掲げて以来、ずっと我々はコミュニティバンク、つまりコミュニティのためのバンクということにこだわってきた、まあ金融機関なんです。まあコミュニティっていうのは、必ずしもお金の融通をするという行為だけが、まあバンクの役割ではなくて、人と人との生活の間に立って、その方々のお役に立つという、まずそういうふうな社会に貢献するとか、地域の人々を、まあ、まさしくコーディネートしていくという、そういう役回りがあって、まあ、そこに信頼される、いわゆるバンカーがいて、人々が、まあ、安心して相談できる。そして皆さんと一緒に、いわゆる公共の利益、公益を考えて、まあ、地域を、まあ、まちづくりという観点で発展させていく。まあ、いろいろな観点でコミュニティっていうのは、人と人とがやっぱり集まって、まあ、有機的に、この、豊かにしていく。こういうふうな、まあ、集合体がコミュニティじゃないかなという、それがコミュニティバンクの思想ですね。
考え方ですね、はい、ありがとうございます。やはりそうですね、もう日本、まあ、日本を代表するやっぱりですね、コミュニケーションを重視されておられる金融機関様というイメージが、まあ、昔からですね、名前を存じ上げている
ありがとうございます。
大変お強いかなと思います、はい、あれですね、いろいろ地域を巻き込んで地域の方々と密着しながら、はい、コミュニケーションを取りながらというお話の中で、メディア等でも拝見するのは、古着の回収であったりとか、
はい、
生ゴミのコンポスト化であったりとか、はい、地域住民の方とご連携しながらですね、いろんな取り組みをされていて、そういうことにも非常に手応えを感じておられるというコメントも拝見しているんですけど、はい、そのあたりも少し聞かせていただけるとありがたいです、
うん、そうですね、まあ、まあ世の中20世紀のいわゆる成長型社会が終わって、21世紀に入ってもう日本は少なくとも課題満載の課題解決型社会に完全に移行している、うん、まあ、だから課題がいっぱいある中において、じゃあどうやってそういったものに対してこの、まあ、解決策を考えていくのかっていう座組みがなかなか難しいんですけども、こういったことを、まあ、コミュニティバンクとして、まあ、役割がますます20世紀よりも強くなってきたんじゃないかなということを実感しています。まあ、それをつないでいく人、我々はコミュニティマネージャーとして、まあ、地域の課題を解決する、うん、そういった仕事をしていきたいなという思いで、まあ、いろんな取り組みをしているのの一つが、まあ、例えば古着の回収とか、まあ、生ゴミとか、まあ、いろいろと地域の方々とこう地域を良くするためにいろんな話をしている中において、そういうふうなテーマも出てくるという、一見、まあ、金融とは関係なさそうですけども、もっと近い位置で地域の方々と、まあ、目線を合わせていく中においては、まあ、そういったテーマも出てくるということですね。
で、まあ、きっとその中からこう、まあ、企業と地域のつながり、それでその中から出てきた施策というのはたくさんあると思うんですけども、その中でまあ特徴的、まあ、成功事例の一つとして言えるのが、コミュニティスペースのクエスチョン。
はい、
ですね、はい。こちらが一つそれに該当するのかなと思うんですけど、こちら多分リスナーの皆さんにもなんかすごく参考になるんじゃないかなと思いますので、うん、なんかこれをこうやろうと思った、まあ、背景もそうですし、どういうような運用を心がけているのか、このあたりはなんかお聞きください
。そうですね。やっぱり地域の課題を解決したり、地域にイノベーションを起こしたり、あるいは人と人とか有機的につながるためには、やっぱりこのクリエイティブコモンズといいますか、みんなでやっぱり競争 していく競争というか、共に作る競争、コラボしていくような場が必要であって、まあ、そしてそこにみんなが集まって、まあ、いろいろなことを考えていこうというコミュニティを作っていくこと。でそこに我々コミュニティマネージャーがいて、おせっかいを焼いていくという、こういう三拍子がやっぱり必要だという、ことの中でクエスチョンという、まあ、一つの場所を作って、そこでいろいろな問いを皆さん方、その問いかけていただいて、その問いに対してみんなで寄ってたかって解決策を考えていこうという、こういった、まあ、建物を作りたかったというよりはコミュニティを作りたいという、しかもネットワークでつながるコミュニティ、共感のネットワークでつながるコミュニティ、このマネタイズされたお金をベースにしたつながりじゃなくて、みたいなことを我々はこれから大事に作っていきたいなという、そういった思いで。
これ日本で今地域創生でこのコミュニティスペースを作ろうとか、結構この、まあ、ある意味ちょっとブームでいろんなところでこう、うん、そういったこう取り組みっていうのをよく目にするんですけど、実際うまくいってるところとやっぱりうまくいってないところの差がすごく開いてきてる気がするんですよね。これ坂北さんから見ると、こううまくいってないところっていうのの課題点っていうのはどういったところにあると思われますか？
そうですね、まあ、いろいろな課題はありますけど、一つは建物をその場所だけ作って、まあ、あとのこのソフトというか、この無形のものに対してのリソースが十分準備できてないという、いわゆる先ほど申し上げたようなコミュニティマネージャーの存在とかがないというようなことがあろうと思いますし、あとは、まあ、いわゆるコンパクトシティに代表されるようにコミュニティのもともとのこのつながり力というか、皆さんのそういうこのユニットとしてのまとまろうという気持ちが強い地域なのかそうでないのかとか、いろいろと、まあ、そういう環境整備をきちっとした上で、まあ、小さく育てて、まあ、産んで、まあ、育てていくというようなアプローチが必要なんで、結構時間軸でいうと時間がやっぱ中長期の目線で考えないと、そういうコミュニティというのはなかなか急には生まれないんで、そこの我慢することが必要になりますね。
なので、まあ、場所を用意するだけではなく、まあ、中長期の目線でちゃんとソフトの部分もしっかりこう作り込んでいく、まあ、そういった取り組みが、まあ、必要だというようなことですかね。
まあね、いっぱいね、全国で今人口減少、少子高齢化、成長が止まってという、もうどの地方も課題がいっぱいあると思うんで、やっぱこういうふうな、でもやっぱ競争していく、みんなでコラボしてこの課題を考えてっていうような、人と人とのヒューマンな関係性をやっぱ強化することは、私はすごくこれから21世紀共通のテーマとして大事にすべきだと思います。
生成 AI が、まあ、当たり前に使われるようになり、世の中デジタル化が進んでいって、例えばいろんな店舗が無人化が進んでいたりとか、はい、その中でコミュニティをすごく大事にしておられる、リアルの場を大事にしておられるっていうのは、はい、ものすごくお話を伺っていて、心に染みてくる話だなと、
はい、
そんなふうに思っております、
はい。まあ、デジタルとヒューマンをどうやってこれを、まあ、調和させていくのかっていうのも21世紀のテーマで、まあ、デジタル技術を使って、まあ、そういう人々の生活が豊かになるんであれば、どんどんそういうのは取り入れていくべきだと思いますし、まあ、それによってこれまでできなかったことができるようになる社会でもあると思うんで、私は全くデジタルの力っていうのはきちっとやっぱり使っていくべきだというふうに思うんです。ただ一方ではやっぱりこれからの21世紀の時代っていうのはやっぱインパクト、つまり心に響くことしかやっぱ人は惹かれないような時代、人の暮らしもそうですし、会社のあり方も、あるいは国の在り方すら、地球の在り方もやっぱりインパクトベース進んでいくような時代に入ってくる、つまり心なんですよね、うんうん、だから心と心の関係をきちっとやっぱりこの 共感を通じてやっぱり人がつながっていく、こういったものがやっぱり21世紀デジタルの進化と双璧として、やっぱりこっちも進化させていかないといけないんじゃないかなと思いますね。
いやでもすごくその心に響くっていうそのキーワードはすごく私は共感されますね。やっぱりいろんなプロジェクトを立ち上げてきたんですけれども、やっぱ地域でこう何か新しいものをしていくっていう時に、やらされ仕事でやってる人のプロジェクトと、はい、情熱でもう何とかしたいっていう思いでやってる人って、同じ文章を読んでても多分違うと思うんですよね、はい、同じ企画資料だったとしても。
そこなんです、
はい、やっぱりここの心に響くっていうその考え方を、やっぱり企画をやってる人、そういう地域でそういう取り組みをやってる人っていうのはすごく意識しながらやるっていうことはすごく大事なポイントだなっていう気がしますね。
だから我々は社内のルールを全部変えて、もうノルマとか 目標とか、そういうのは、まあ、なし。自分で考える目標みたいな会社を作ろうって言って、日本一コミュニケーション豊かな会社を作ろうというスローガンで、今やってるんです。まあ、いわゆる自ら考えて、何か上から降りてくる目標で仕事をするんじゃなくて、一番自分がやるべきことを自ら考えていくという起承転結を任せられて、そしてそれをきちっとやり遂げた時のいわゆる、まあ、この達成感、こういったものがやっぱり人を成長させる、モチベーションを上げていくということなので、まあ、徹底的な分散型組織を目指して、そしてその先に、まあ、自立型人材が生まれるということを信じて、今我々は、まあ、これも手間暇かかるんですけれども、時間をかけて、まあ、会社を、いい会社を作っていこうということを目指しています。
まあ、今、あれですよね、いろいろご展開されている中で、先ほどもクエスチョンのところでお話に出てこられた、コミュニティマネージャーの方の、はい、役割とか、存在というのが、まあ、非常に大きいんだろうなというふうに思っているんですけれども、何かコミュニティマネージャーの方を、まあ、今のお話だと、ですね、ご自身でいろいろ考えてという方が、まあ、たくさんそういう人材が揃っておられるのかなと思いつつもですね、まあ、いろいろ経営者としてですね、見ておられる中でいろんなご指導であったりとか、社員のためにということでお考えになっておられることもいろいろあると思うんですけども、はい、このコミュニティマネージャーの存在であったりとか、その社員の方の働き方についてですね、はい、心砕かれていることがいろいろあると思います。そういったことをちょっと聞かせていただけるとありがたいです。
まあ、我々も95店舗店舗ネットワークがあります。はい、まあ、その中で地域特性で全然地域によって課題も違えば、まあ、地域が全然違うんで、まあ、コミュニティマネージャー、前点がやっぱりコミュニティマネージャーの仕事をしていこうということで、まあ、基本的に、まあ、ルーティンの仕事、つまり金融の仕事プラス、いわゆるプロジェクトベースで各自が自分で、まあ、何かのテーマを持って地域の方々と触れ合う、それが地域の中小企業であったり、個人の暮らしであったり、あるいは地域の商店街の方々とのコラボだったり、いろいろあるんですけども、要は自分で考えてプロジェクトベースで仕事を進めていこうというようなアプローチをやってます。体験を通じていろいろと失敗もしますけども、まあ、こういった体験をした人はやっぱり次につながる、また次もやってみたい、喜んでいただくような仕事をやってみたいというような形で、今人材が、まあ、時間をかけて、まあ、育っていくというような状態なんで、私のやってることっていうのは、まあ、基本的にみんなが主役になれる、先ほどおっしゃったように自分ごととして、まあ、自分が、まあ、起承転結を任せられてやりきったという、この自分で始まるような仕事の仕方のを徹底的にやっていく、こういうことをするのが私の果たすべきリーダーシップじゃないかなと思って、私がトップとしてこの走り続けるというリーダーシップはもはや少なくとも我々は目指してないという、みんなが自分ごととして、まあ、まあ走るというか、楽しみながら走るみたいな、そんな会社を作りたいなと思ってます。
この人を育てていくっていうところではあるんですけど、なんていうんですかね、こう、まあ、私も地域のいろんな方たちとかとお話しさせていただくと、中には思いっきり冷え込んじゃっているところもあると思うんですけど、でもそこに強い熱いリーダーがここにいれば、それは時間をかけて、まあ、いろんなことを取り組みをしていけば変えていける、
はい、
と、もう断言しちゃっていいですか、
はい、そういう人がいる地域といない地域は明らかにコミュニティとしてのこのあれは発展は違うというふうに私は思います。だからこそそういう人と人とをつなげるコミュニティマネージャー、おせっかいバンカーって我々は自らを定義してますけども、おせっかいを焼く人が必要なんです。そして情熱がそこにないといけないし、人を知ってる、聞く耳を持つとか、ネットワークを持つとか、要するにたくさんの人を知ってるとかみたいな、コミュニティマネージャーにはたくさんのその要素は必要なんですけど、まあ、そういう人がいる地域は多分発展していくんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、まあ、各エリアとかでもやっぱり盛り上がってるところは、まあ、民間企業だったり自治体だったり、やっぱり中心となってる熱い人たちが必ずどこかにいますからね。
でもやっぱり雑談が必要なんですよね。
なるほど。
会議じゃなくて、やっぱりフリースペースとか、やっぱり自由ないわゆるサブカルチャーの中から新しいものが、人の関係性って生まれるんで、このメインカルチャーだけではダメで、なんかそういうふうな人が魅力的な場所を作るっていうのの裏には、やっぱり全てがなんか、これもメインストリームの一本だけっていうんじゃなくて、いろいろな人たちが居場所として居心地がいいような、その多様性、違いを認め合うような、 そういう風土がある地、ある場所っていうのがやっぱ面白い魅力的な場所になるんじゃないかなと思いますね。
2019年に SDGs 宣言をされておられて、それで地球環境に配慮した経営というのはですね、相当、はい、いろんなところでですね、おっしゃられている通り志されておられますけど、その中の一つ のユニークな取り組みとして共振ソーシャルグッド預金、はい、6つのテーマが終わりになって、地域ですとか文化ですとか医療福祉ですとか、 そこに合わせてですね、金利ではなく、はい、別の価値観でということで、そういう預金商品も出しておられま す,
そ う, です、ね、
そういったご展開等々に関してですね、何かコメントいただけることがあればと思います。
はい、いわゆる人に優しい、地球に優しい社会っていうのが21世紀の進んでいる方向性だと思うんです。私は信用金庫である以上、地球に優しいだけじゃなくて人に優しいといういわゆる包摂性っていうのも大事だと思うんですけど、今お話にあったような地球に優しいっていうのもすごく大事で、いわゆるそういったことを総称していわゆるソーシャルグッド、そういうふうな社会をどうやって作っていくのかっていうのがポイントだと思うんです。ソーシャルグッドになるのにはやっぱり地域にそこで生活をされている方々のいわゆるソーシャル民度といわれる意識が高まっていかないといけない。それはサプライサイドとディマンドサイド、いわゆる需要と供給サイド両サイドが同時に上がっていかないと地域はソーシャルグッドにならない。の一環として我々はサプライサイドの中小企業とかのこの企業の経営をソーシャルグッドにしていこうという取り組みを別途、いわゆるソーシャル企業認証制度っていうのを設けてやってます。でもう一方が今おっしゃった消費者サイド、ディマンドサイドも変わっていくのは、いわゆる預金を預けていただいている消費者の方々が自分の預けた預金がどういう形で社会の役に立っているかっていうのをきちっと理解できるような預金があってもいいんじゃないかなということで、我々はそういった取り組みを始めて、時間がかかりますけども、両サイド時間をかけて10年あるいは場合によっては20年かけて、この我々の地元の地域がソーシャル民度がじわじわと上がっていく、こういうふうなのもやっぱりつながり、お互いがどういった形でその人に優しい、地球に優しいということを実践している人が世の中にいるのかということを、コミュニティとしてつながっていく、こういった社会を目指していきたいなと思ってスタートした預金です。
いや、ありがとうございます。宇治さん、まだまだいろいろとお話をお聞きしたいんですけども、
ですね、
もうですね、あれですね、お時間足りなかったですね。きっとまた理事長お越しいただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、
ね、とてもいい番組ですね。でもね、
いやいや、はい、恐縮です。本当ありがとうございます。ということでですね、名残惜しいですが、お時間となりましたのでですね、本日は京都信用金庫理事長の榊田孝之さんをお招きしていろいろとお話を伺いました。ご出演誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。今日ご紹介するのはですね、ビーザーラブドカンパニー、愛される会社、愛される企業に学びましょうと、そういう観点でですね、ぜひリスナーの皆さんにご紹介したいデータがあります。ということで早速紹介していきたいと思います。はい、まさに理事長もですね、先般ですね、インタビューを受けておられたかなと思いますけれども、近畿経済産業局がこのところ毎年ですね、ビーザーラブドカンパニープロジェクトというのをやっていて、社員に、顧客に、地域に、社会に愛される会社になろうという報告書を出していて、この報告書のボリューム2というのがですね、今年2024年の5月に出ている。これがまた昨年のものも素晴らしかったですけど、今年も素晴らしいんですよね。もうぜひ実際の皆さんにご紹介したく、今日はですね、どんなレポートかということをですね、ポイントの部分を簡単にご紹介していこうかなと、そんなふうに思ってます。はい、ということで、YouTube をご覧の皆様には今解説文がずらーっと並んでるんですけども、先ほど申し上げた通りですね、やっぱりこれからのキーワードは、どう考えても愛される、顧客満足度が高い、人に推奨される、思わず進めたくなるようなサービスを展開している、そういう価値観も非常に重要な時代の中でですね、やはり愛されるという言葉というのが、おそらくなんかこれからの企業の大きなキーワードになっていくんじゃないかなと思います。で、このビザーラブドカンパニーレポートを近畿経済産業局と検索いただけると、すぐネット等で確認いただけると思うので、この番組のフリークの皆さんにはぜひ見ていただきたいです。で、中小企業8社が選ばれていて、たくさんの中小企業を対象に、取材がされた中で8社が選ばれていて、その会社の 人的資本経営と企業価値、その関係性ですよね、それは解像度を上げていこうとか、他社との対話を通じて自社の組織を作っていくとか、さまざまですね、ああ、なるほど、こういうことを地道に取り組まれていることが、この会社の成長につながっていて、いや、しかし本当にですね、近畿は面白い会社が多いなということを、改めて本レポートを見て、非常に考えさせられます。で、ちなみにですね、このレポートを見ていただくと、その近畿経済産業局の管内で、どういう企業に取材に対応してもらったかというのが書いてあって、ちょっと YouTube をご覧の皆さん、字が小さいんですけども、ざっとご紹介すると、京都エリアですと、福知山の井上株式会社、京都市の荒木工務店、京都市の上田本社ですね、あとは宇治のハッピー、あとは宇治のヒルトップ、そういった会社がですね、理事長多分よくご存知の会社ばかりだと思いますけども、愛される会社として取材を受けていて、うちの会社はこんな取り組みをしていると。で、そんな話の中でですね、YouTube をご覧の皆さん、次のページになるんですけども、ヒルトップという会社がですね、特に京都地域の代表的な一つの会社のモデルとして、ヒルトップというですね、これ皆さんヒルトップ株式会社とぜひ検索いただきたいんですけども、この会社が取り組んでいる人的資本経営のモデルであったりとかですね、最大の資産は人なんだと、そうですよね、人的資本経営ですから。で、やっぱりこういうことは会社のトップが言い切ってくれて、社員の方が生き生き働いている、このレポートを見てるとですね、これから日本の企業が目指さなくちゃいけない方向性というものが非常に私は分かりやすく浮かび上がってくると思うので、ぜひですね、ビザラブドカンパニーレポート 2.0 ですね、ご覧いただけるとありがたいなというふうに、理事長、私そんなふうに思ってるんですけど、いかがでしょうか。
はい、その通りだと思います。山本昌作というこの経営者の方の率いる会社っていうのは本当に素晴らしい会社で、皆さん方生き生きと働いていらっしゃる、ヒルトップフェニックスパークにあるんですけど、はい、ぜひとも皆さんも注目していただきたいと思います。
いや、恐縮です、ありがとうございます。では今日総ミラ総研的にまとめておきます。中小企業の素晴らしい創意工夫のお取り組みというのは、大企業の方にとっても絶対にヒントがあると思います。そしてですね、今日ゲストで出てくださった京都信用金庫榊田理事長のお話にもあった通り、人が自ら育つ取り組みを作ることがいかに重要か、愛されるということが非常に大きなキーワードになる、ぜひビザラブドカンパニーレポート、お手に取ってご覧いただければと思います。今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は8月1日の木曜日になります。で、次回お招きするのはですね、いや、この方も面白いですね、ポケトーク株式会社代表取締役社長兼 COO の和歌山雅治さんをお招きします。和歌山さんにお尋ねするのは、語学の壁がなくなるポケトークライブ通訳が世界を劇的に進化させるというテーマでですね、お話をお伺いすると、そういう予定になっております。ぜひ皆様、来週もですね、お楽しみにお待ちいただければというふうに思います。ということで、榊田理事長、改めてですね、今日はお忙しい中お立ち寄りいただきまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうおっしゃっていただけるとありがたいです。やっぱりあれですね、大野さんもそうだと思いますし、私もそうですけど、京都信用金庫コミュニティバンク共振のですね、これからのさらなるご発展と、どんなお取り組みをされていくかというのは、ぜひ注目していきたいですし、ぜひまたお越しいただけると、大変ありがたいなということになります。はい、改めてご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お届けしましたのは私、菊池健二と
大野康臣でした。
また来週元気でお会いしましょう。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。